はい、かけるのレア職人ラジオへようこそ。このチャンネルでは、キャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観だったり思考に革命を起こすをテーマに、職人マインドをアップデートするための知識や学びを独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。今回は耳から価値を高める音のデザインというテーマで、普段僕が意識している大切な思考を、皆さんにシェアしていきたいと思います。で、耳からデザ価値を高める音のデザインということで、結論から伝える と、シャンプー時のシャワー音をデザインするってことなんですよね。こういう考え方ってあんま美容師さんしないと思うんですけど、要は、シャンプーのシャワーの音も大事ですよってことで、そこも、お客様の顧客の価値体験につながるんじゃないかなということで、今ねコロナでやっぱリアルなこう対面サービスの対面サービスのこのコミュニケーションが希薄になってて、要は薄くなってるんで、改めてこう対面で接することというか、そういうサービスは価値が上がってるんですよね。だから今まで以上にその価値提供のクオリティを上げていかないといけないわけで、その中でこう選ばれる時代に、今までみたいなこうサービスでの価値を提供しているだけじゃなくて、やっぱ細部まで価値を高めることがすごく大切です。で、これ知ってる人いるから、元日本代表サッカーのね岡田監督が前なんかのインタビューで答えてたんですけど、勝利の女神は細部に宿るってことで、やっぱそのサッカーでもゴールに至るまでのその細かい部分が勝敗を決めるというか、勝利を分けるじゃないですけど、美容室でも、どんだけカットがうまくていい接客をしたとしても、シャンプーの音一つでなんかお客さんが負を感じた場合に、最終的に100あった価値感動が半減しちゃったりとか、結構もったいないことが起こりやすいんですよね。でシャンプーの音も大事で、なんで音が大事かというと、ここはもう古い日本の文化があって、日本人と海外の人って音に対する捉え方が違うんですよね。要は例えばナイアガラの滝を日本人が観光で見に行った時に、海外の人からするとああいう滝の音っていうのは雑音にしか聞こえないらしいです。これはねなんかすごい前になんかネットかな情報かなんかで見たんですけど、海外の人と日本人の耳の作り方がそもそも違くて、要は自然に発しられる滝の音だったり川の流れの音だったり鳥の声とか、鳥の声は違うかな、でもナイアガラの滝とか海外の人から雑音なんですよね。ただ日本人からするとこう自然の力を感じるこう癒しの音に聞こえるというか、だから音ってすごく大事で、で日本人の耳っていうのはやっぱり繊細な設計で、できてるんですよね。それを踏まえた上でやっぱり美容室で置き換えた時に、シャンプー中の音もお客様の体験価値を高めることにつながるかなと思ってて、よくありがちなのがお客さん通してシャンプーする前に髪流す前ですよね、にいきなりシャワーをバーッと全開で出すっていうのは、あれは結構お客様もびっくりするし、やっちゃいけないですよね。これこう僕いつも例えば新入社員で初めてシャンプーする人とか、なんかそこができてない人には結構厳しく伝えてます。で、そこって結構意識してなくて知らず知らずのうちにやっちゃってる人が結構多いんですけど、それは先輩がそういう知識がないくて指導力がなくて、結局正しいこう技術ばかりは教えてるんだけど、そういう細かい部分までこう行き届いてない指導力が問題な部分もありますし、結局こういかに上手にシャンプーをするかっていうところにフォーカスばかりしちゃって、結局細部の意識価値が低くなってるんですよね。だからそこをもう意識することで、これからの時代こう選ばれる美容室美容師になって、その全部ひっくるめてお客様にとってこの価値ある体験となるんじゃないかなと思ってます。でこれは補足なんですけど、カットがうまかったりすごいお客様に支持されてる人って、そういうシャンプーの音もそうなんですけど、カットのリズム音が うまい人が売り上げが高いっていう、事例もあったりします。これ僕より年齢高い昔のなんだろう美容師さんがなんかのインタビューで言ってたんですけど、カットの音とかリズムですね、もう意識してるってことを聞きました。要はあのハサミのカチカチカチって音ですね、あれも僕も意識してるんですけど、髪を切るときに例えばカチカチカチって3回やって、次またカチカチカチって3回やる、こう一定のリズムっていうのはすごいお客様にとって、心地よい、気持ちが生まれるというか、でそれが逆にカチカチカチってやって、次カチカチカチカチってこう3回4回とかこう2回とかなんか回数がランダムになることによって、ちょっとこう不快な思いをするというか、これお客様は実際にそうやって感じることはないんですけど、本能的にやっぱ感じるらしいんですよね。そう、だから心地よい音を刻むっていう、このカットの音一つとっても、その細部に宿る価値として、お客様にとって、選ばれやすいっていうのはあるので、まあ、その辺はすごい美容師の場合は特に意識してあげることが、大事かなとすごい思います。なんか結論伝えると、美容室のあの体験価値の一つとして、ヘアスタイルだけではなくて、やっぱ音もデザインするという意識で、サロンワークをしていくのはすごい大事かなと感じたので、シェアさせていただきました。はい。まあこれ多分美容室とか美容師だけじゃなくて、他の職業とか、仕事でも多分、応用が効く内容だと思うんですよね。要は音をいかにどうデザインしていくか。まあ音って言ったらね、なんか音楽業界の人だけの話かもしれないですけど、まあ美容室一つとってもこうやって細部まで、価値を高められることを考えると、音も一つのデザインとして、ヘアスタイルだけじゃなくてデザインとして、価値提供につながるし、それがよりクオリティの高い、お客様の体験価値につながると思いますので、ぜひ、まあこれはね、もう誰でも再現性可能だし、今日から言っちゃえば今日からすぐ実践できる内容となっておりますので、ぜひ、お店で、まあそのアシスタントの方はもちろん、僕のような管理者、特にもうこう年代が上の人を指導する立場の人は、これを意識してお店の後輩たちに教えることによって、そのチーム一丸となって、お客様の価値を、価値体験を育むことができると思うので、ぜひ取り組んでみてください。はい。というわけで今日は音の、耳から価値を高める音のデザインというテーマでお届けしていきました。というわけでまたシェアしていきます。ではまた、かけるでした。